ラジオもっこもこパレード。
石野桜子です。科学を楽しく学べるラジオ青春アルデヒド、今夜も二人のビジネスピックが楽しくお届けします。
あの俳優って名前なんだっけ、検索してみよう。土下座スペースカブトムシ、青春アルデヒド。
香川照之じゃない。
なるほど、そうか、カブトムシの人やからか。
カブトムシというか、まあ、多分カマキリとかじゃないかな。
なんかな、やったやな。
はい。
あ、けどね、とりあえずそれやったら出ないですね、香川さんはね。ムシロボの冒険っていうのがちゃんと出るんで、
土下座スペース、
まあまあ、そうですね。はい、というわけである程度の時間がやってまいりました。部長です。
はにわぎです。
まあ、あの、
はい、
久しぶりの2本撮りをしようとしてるんですが、
はい、そうですね。
思えば昔4本撮りとかやったやん。当たり前に、
当たり前やってました。
なかなかやね、
2本撮りが。いや、4本撮りが、4本撮りだ。だって半日ぐらいかけてなかった、なんだかんだ、うん、
月1回4本撮りする日みたいな。な、
そうそう、半日、まあ 3,4 時間はドリルんち行って
遊んでもないのに半日過ごして帰ってくるみたいな。
まあまあ、そうですよ、
ことをやったよね。
はいはい。
いや、思えば遠くへ来たもんだ。もうすぐ、これ何回目？
これ、あ、これ、あ、これやばいかも。
な、
これ最終回かもな。
かもしれへん。
ほんまですね。ちょっと待ってくださいよ。青春アルデヒドでね、調べる。青春、ひらがなでアルデヒドですね。はい。
なんか長くずっと聞いてくれてる人たちもね。
いや、そうですよ、
多いもんで。
やっぱね、やっぱね、なんかそのやめたくなくても続けられなくなるもんですからね、ポッドキャストなんても
、うん、
あ、これ849話ですよ。
危ない、
危ない、偉いな自分。
危ない。
うん、
次回が最終回。
849話か、今回が最終回。
え、
850の切り番は新番組よ。
え、51じゃない？
違う。
あ、そう。
キリバンが新番組よ。
ゼロ話が。
そうそうそう。
そう。
だから今日が最終回です。
危ないとこやったわ。
青春アルデヒド。忘れるとこでした、最終回を。
なんか久しぶりの気するな。なんでか知らんけど。
ああ、でもこの1年は結構、まあ、録音形態が、なんていうの、流動的やったりとか。
うんうんうん。
ああ、だからなんか結構、つどつど都合合わせて撮ってたから。
まとめ通りもしないですね。うん、確かにな。いやー、けど、なんか、誕生日43歳迎えてさ、
はい。
なんか、ほんまこうやって年取っていくんやんなって感じがすごいあって、
ああ。
最近ね。
はいはいはいはいはい。
で、なんか新しい仕事ちょっとやろうとしてて、今。
はいはい。
みたいなのも含めて多分こうやっていくうちに死ぬんやな、みたいに思うんやけど、
はいはい。
全然うち親も死にそうにないし。
まあ今んとこね。
うん。なんか、って言ってた上の層が全然なかなかまだみんな働いてるし。
うんうんうんうん。
だからあんまりその実感がないんですよね。
う
ん、
まあそうですね。
うん、うん。
まあでも仕事好きな人はね、続けれるだけ続けた方が幸せなんやろうなと思いますけどね。
まあけど、うち一族みんなワーカホリックよね、いわゆる。
うん、まあ。そんなに辛いと思ってやってる人以外は、ワーカホリックってかやっぱ働いてる方がいいんでしょうね。調子が、
うん、
いろんな意味で、うん、
けどまあ張り合いというか、
張り合いもあるし、
うん、まあそう思うと なんかさ、最近若い人とね、
はいはいはい、
話す機会が、もう若い人と話すって言ってることが中年なんやけど、
はい、
けど僕は結局30まで、まあいわば定職に就かずに生きてきたんで、
はいはいはい、はい。
で、けどそれがすごい僕は今良かったと思う点もあって、
うん、
よく聞かれるんですけど、その20代の頃に金貯める必要マジでないし、とにかく経験値を取るべきやと思ってて、で、用意したいとか言うけど、も
う
用意とかないからって、もう全部本番がいいよって僕思ってて。
ああ、用意って、まあその、なんか準備期間みたいな話？
そうそうそう。はいはいはい。店をちょっとやりたいんやけどとか、あるんやけども、全部実践が最も最大の経験値を得れるから、
うんうんうん、
そのくせ、お金もらえる可能性あるわけやん。
そうやで、
学校ってさ、うん、実践経験値がさ、は詰まえないのにさ、
うん、
あの、お金払わんとあかんやん。しかも、私立とかって割と払わんとあかんやん。
まあそうですよ。
だから、一回はそれは、もう挟む気持ちは僕らも挟ませてもらった方がわかるけど、
うんうん、
ほんま言うと、大学ってさ、私立4年とか行ったらさ、
うんうん、
ものにもよるけど、だいたい1000万かかったりするじゃん。
まあそうですね。そんぐらいかかりますよね。
その授業料だけでも年間120万とかかかるし。
あ、まあまあまあ、実際200円、200万ちょいですよ。やっぱりね。ね。
で、思うと1000万かけて。
国公立でもだって100万ぐらいかかるからね。学費は今も70万、うん、80万やから。
でさ、例えば、まあその、研究者とか、
はい、
医者とか、弁護士とかってもんは、それ行くしかないやん。
まあ、そうですね。
だから、行かざるを得ないのはわかるんやけど、
うんうんうん、
その、例えば経営とか、経営学とか、経済学とか、
はいはいはい、
店やるとか、うん、文学部とか、
うんうんうん、
みたいな何かを書きたいとか、
うん、
まあ芸大のことは僕はあんまわかんないですけど、
うんうんうん、
とかやったら絶対に1000万も使うんでも300万やるから、
うん、
会社 C やって、はいはいはいはい、何でもいいから店作ってみいやって。
うんうんうんうん
っていう方が、4年で全部失敗して全部ゼロにしても、まだその方が安いから。
あ、まあね。店は特にそうでしょうね。
うん、
まあね、わからんでもないのは、まあ例えば技能系の専門学校とかあるじゃないですか。うん、まあ代表的なのは美容師とか、
服
飾とか、
ね、うん、
あとまあその、整体とかね、
うんうん、
マッサージ師みたいなやつとかね。
まあ資格がいるもんね。
ああいうのは資格もいるし、まあ確かに、専門学校とかのカリキュラムを通った方が多分効率いい部分っていうのがあるん
ですよ。はい、と思うね、確かに。う
ん、だから、ああいうのはいるんやけど、正解がないやつ。
まあ、
に関しては、そうそう、まあ、経営とか、店舗経営とか、うん、みんな、今までと同じ店やるんやったらあれやけどさ、
うん、
そういうわけじゃないから、まあ、そういう意味では、もう学ぶっていうことが 100% ではないっていうのが一つと、
うん、
あとね、芸術家とかはね、やっぱね、同じ、悩みを共有できる仲間みたいなのがいる環境といない環境はちょっとちゃうと思うんですよ。
あ、
うん、だから、まあ、
行くこと。悪いけど、そうやな。磨き石はいるよな。
磨き石もいるし、まあ、友達がいることで救われることとか、
うん、
ライバルがいることで伸びることとかが多分あって、
うんうんうん、
まあ、だからそういう関係性の人がいた方がいいよねっていう感覚はあるんじゃないかなと思う。
多分、うん、確かに、確かに。うん、
だから、
まあ、そうやな。
まあ、そういう人らは行ったらいいけど、まあ確かにね、こと、その、まあ、未店舗経営とか、会社経営でお金稼ぎたいっていうのは、学校じゃないやろね。
うん、とめっちゃ思う。
それはそう思う。
だって学校でそれを教えてくれる人はそれやってないからさ。
まあそうなんよな。
うん、大体。やって、まあやってる先生とかもね、おるとは思うんですけど。
やってて成功する人は、とか、若い人に教えたいっていう人も、やっぱりビジネスと現場で教える人が多いよな、結局。
うんうん、けどそういう答えないもんやったら、ここに500万円あります。
はい。
だから、絵とかはまたあれけど、例えば映画を撮りたいとか、
は
あ、
は
あ
ははあ、
映画作りたいとか、店をやりたいとか、
うん、
ていうのに500万あります。
はい、
どうしますっていう時に、これを使って学校に来ますってさ、もうやめときって、ちょっと思うよね。
まあまあまあ、確かに確かに。
うんうん、多分向いてないわ
け。学校行くんやったら、その500万は手つけんと学校行く方法を考えると思うな、うんうん、せめて。
いやねんなってことはすごい感じるな。
そうそうや。
うん、最近、まあそういう話が多くて。
ああ。
働いてお金貯めて、いつか店やりたいねみたいな話、よくある話じゃないですか。
はいはいはいはい。
キャバ嬢がネイルサロン始めるみたいな話とかはよくあって。
はいはいはい。
けど、マジで全部今すぐやる方がいいよなって、最近思うなって。
ああ、まあそうですね。
って思ってるという話を、はい、なんで僕はしたのかわかんないですけど。
まあ確かにね。いや、あれでしょ、年取ったからでしょっていう話でしょ。
そうやろね。そうやろね、う
んうん。僕ね、久しぶりにだんじり見たんですよ。
あ、昨日。
そうなんですよ。だんじり、岸和田だんじり祭りをね、はい、見に行ったんですよ。だからその、いわゆる、
燃える男のロマン。
3年ぶりの開催。
うん。
2年間、
公式お休
みしてたから。
うん。まあ、フル開催はね。
フル開催、まあ、そうそうそう。いわゆる、ちゃんと足並み揃えて、え？
夜店、や、あの、夜店っていうか、屋台も出ないの？
そうそうそう。露店もいっぱい出てましたよ。うん、夜店って、ま、我々言いますけど。
うん、
で、出たし、いや、人でもなかなか多かったで。
へ
ぇー。うん。あと、まあ、その、基本的に全長を引く人、
うん。
だんじりって、まあ、あの、大きい3トンとか4トンの出汁で、はいはい、シャリ、コマが4つついてて、うん、で、それを紐で引っ張るってやつなんですけど、うん、で、基本的に引く人が、だから、超単位で何百人とかいるんですよね、それぞれ。
うん。大きいとこやったらね。
うん。まあ、ちっちゃい、まあ、多分、下の祭り100人とかおらへんと思うけど、もうちょいおると思うけど、
うん、
少ないとこ。
まあ、一番少ないとこ100人ぐらいあるな。
山の方やったらそれぐらいのとこあるって聞いたことある。うん。けど、まあ、浜の方は結構大きいだんじりが多いんで、うん、あれなんですけど、基本的に引く人は全員抗原検査を直前にやって、で、OK でないと、じゃないと、その、マスクがつけられへんから、もう熱中症があるからさ。
うん。
だから全員マスクなしなんよ、引いてる人はもう。
岸和田すごくて、
うん、
去年聞いたけど、だんじりを引くために、だんじり引き手のための PCR 検査場を作ったんやな。
あー、でも賢いと思う。
うん。
うん、
で、せーのでみんなでやって、関越を弾いてやるっていう、
うんうんうんうん、
とこまでは徹底してるから、なんかその、すごい祭りのためやったら法律も自治体も動かすのがすごいよなって。
いやでもまあ、本来そうよね。やりたいことやるために法整備するっていうのはまあ正しくて。まあ
うん、制約するためにやるもんじゃないからな。
そうそう。まあ前の、前回の話でしたけどさ、祭りと権威命どっちが大事ってそんなもん決められへんわって話だよ。我々の感覚としては。
そうやな。
そう。祭りのない命の輝きはないんですよ。祭りが知ってる人にしたら。
うんうん、で、祭りがなくて 0% の危険と、祭りがあって 1% だけの危険やったら 1% 取るよなって。
まあそうなんですよね。うん、
100ゼロじゃないからさ。
ね、まあみんなが死ぬわけじゃないし、うん、みたいなね。
絶対死ぬ祭りと、絶対死ねへん日常やったらわかるけど。
まあ、そう、うんうん。日常でも死ぬやんかって話だし、うん、うん。やっぱ祭りが、祭りが生きがいっていう感覚があるんですよ。もう、これ嘘でも何でもなくて。
まあ違う、祭りじゃなくてもさ、例えば朝から歌が歌えなくなる歌詞とかさ。
はいはいはい。
朝からご飯が食べれなくなる調理人とかさ。
はいはいはい。
みたいな話や。
うんうんうん。
だから。
まあでも確かにね、明日からベロなくなりますよみたいな。
うんうん。
のはまあ誰でも嫌だと思うんですよ。
うん。
まあ実際やっぱ。
それで、だから朝から一切物食べれんくなって、20年生きるか、好きに食べて10年で死ぬか、20年ですよねって言われても、いや僕 100%10 年取るから。
まあでもそんな感じよね。
うん。
うん、だからそういう、それぐらいの大きなもんなんですよ、祭りって。
うん、うん
うん。だからまあ、どうにかしてやろうっていう気概みたいなのは、なんかむしろ、まあ、個人的には素晴らしいなとやっぱ思うし。
うん、思うね。
うん。やっぱね、熱気がね、ありますね。
うん。
すごいと思う。僕も結構いろんなとこ行ったし、祭りとかも好きで調べたりするけど、駅をね、駅を降りた瞬間に街の雰囲気違うなと思ったのは、
うん、
岸和田だんじり祭りと、青森のねぶた祭りだけです。
ああ、はい。まあ、ほんまに街を挙げてっていうやつやな。
あ、そうですね。
うんうん
うん。
うん、僕はね、実は天神祭り見たことないし、祇園祭り見たことないし。
まあまあまあまあまあ。
俺祭り好きと思ったけど、俺、だんじり以外あんま知らんなって、よく思ってます。は
い。でもなんかね、熱気なんですよね。その、人がいっぱいおるとかじゃなくて。
うんうんうん。
そのなんか、やっぱね、荒くたい祭りには荒くたい祭りの意味があって。
うん。
みたいな感じ。
まあ、岸田さんもいわゆる浜の旧市ってのと山の方の祭りって日程が違うんですよ。
そうですね。
10月、はい。で、僕ら山の方で10月だけど、そっちは観光客はそんな、おない、めっちゃおるわけでもないんやけど、
地元
の祭りですよね。うん。でもやっぱ空気は全然違うから。
まあそうですよね。うん。っていうね、やっぱそういう特殊な空気感のある祭りなんで、やっぱ面白いなって。御柱をね、いつか見たいんですよ。
長野のね。
はい。
山の上から、ただ丸太を下ろすっていうね。
まあ、そうなんですかね。
悪魔みたいな祭りね。
はいはいはいはい。あれでしょ、神社のご神木を
切って、
立てるためにやるんよね。そ
うそうそう。うん。めちゃくちゃやけどな。
いやー、でも、いいじゃないですか。
いい。
そらめちゃくちゃだからいい。
そらその木には神が宿るよなって。
うん、そうそう。宿らせる。 宿らせるとか、まあでもさ、ほんまビジネス書とかでも見ててめちゃ思うけど、人をやる気にさせるっていうのは、やっぱりそういうなんか魔力的な仕掛けがいるんですよ。
いるな、確
かに。そうそうそう。だからそれはもう何事もそうで、うん、それを馬鹿にすると、能率だけ追い求めるみたいなね、ことはやっぱ無理なんで。
うん。うん、能率なんてもんはね、
そうそうそう、
機械にやせりゃいいんですよ。
うん。楽しく仕事をするとかね、クリエイティブにするとか、やっぱ全然別次元の話だから。
うん。うん、というわけで、
はい。
本日も、質問です。
はい。今日はね、氷の質問を2個やろうかな。と思います。
はい。
はい。ちゃんかわさんからの質問です。
はい。ありがとうございます。先日も。
はい。観測史上2番目に短い梅雨が明け、私はすでに夏バテ気味です。これ、梅雨明けの頃のメールですね。はい。はい、お二人はいかがお過ごしでしょうか？暑い季節。辛か
った、今年は。
暑い季節には冷たい飲み物が必需品で、私は前日からペットボトルを凍らせて保冷のペットボトルケースに入れて車に常備させています、
うん、
そこで疑問に思ったのですが、なるべく長い時間冷たい状態を保つためには常に液体を飲み続けて氷だけの状態を保つ方がいいのか、溶けていった状態、を、まあ、凍ってる部分と溶けてる部分が合わさってる状態を保つ方がいいのか、どちらがいいのでしょうか。もちろん喉が渇いて飲みたい時に飲むわけですが、冷たい状態を保ちたい意欲の方が強いので、ぜひ教えていただきたいです。教えてあるでと。
画期的な解決法を教えてあげますけど、はいはい、2本作るんです。
はい。
じゃあどっちかは冷たいからそんなに気にせんでいいっていう。
え、日本、どういうこと、どういうこと。
氷を日本にすればいいっていう。
はい。
飲み切るとかじゃなくて、
頭でも飲み物自体を凍らせてるんやと思うよ。
いや、そうですよ。
うんうん。
けど冷たく飲みたいから、
うんうんうん。
一本をどうやって保つか考えずに、二本作ればいいと思います。
あ、で、片っぽ氷として使うってこと。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
あ、まあ、けど要はあれやんな、その、外身が、水が入ってる状態の氷か、外に水がない状態の氷がどっちの方が、
そうそうそうです、そうです。はい。
冷たさを保ってるかって話だ
よね。そういうことですね。
けど水の方が、接地面が多いから、あからさまに。
はい。
それは水入ってる方が溶けやすいんちゃう？
そうですね。そうなんですよ。それがまあ基本的な答えです。
うん。
はい。で、まあこれ保冷ケースとの関係性の問題がちょっとあるんですけど、実は。うんうん、で、これはね、明らかに、液体がない方が有利なんですよ、まず。
うんうん、
言っておくと。で、まあ、氷ゼロ度じゃないですか。
はい。
で、液体に、氷に触れた液体が時間経つと最後ゼロ度を目指しますよね。
はいはいはい。
で、ゼロ度になって、水も、液体もゼロ度、氷もゼロ度になると、理論上そんな早くは溶けない。
うんうんうん。
ですけど、まあ、なかなか液体がゼロ度にならないので。
はい。外を接してるからね。
はい。
夏の日差しと。
まあそうですね。で、うん、まあ保冷ケースの方に放熱していきますから。
はい。
はい。っていうのがあるんで、液体があればあるほど効率よくロスが起きるんですよ。
だからあはははは。
いろんなところに効率よく逃げていく経路をいっぱい作ってくれるので、うん、液体は。なので、早く溶けていきます。
まあ逆に温めるときも液体の方がいいよねって話だもんな。
いや、そうですね。うん、そうですね。なんで、なるべく飲んで氷だけにしとく。
方が
いい。氷が空気に熱を渡す効率って、水に渡す効率より全然低いんですね。
それやろね、聞きたかったの
は。はい。
ちゃんこさんが。
そう。だから、そういうのがいいです。で、ケース、ペットボトルケースの性能が結構重要になってくるので、
うん。
まあ、ケースとの無駄な空間をなるべくなくして、ピットボトルなるべくぴったりの保冷容器っていうのがあると、ね、まあ多分ベスト。
なるほど。
はい。かなと思います。
はい。はい、
次の質問行きましょうか。
はい。
次がね。
明確な答えと。
はい。チョッキーヤさんからの質問ですね。
はい。いつもありがとうございます。
はい。ブッチョさん、アニオイハーさん、こんにちは。いつも科学をわかりやすく解説していただきありがとうございます。
こちらこそ。
質問です。今年も暑く長い夏になりそうです。
まあ、これも
夏前ですね。そんな暑い時に食べたくなるのがかき氷。最近はかき氷もバラエティに飛んでいて、インスタ映えになるようなやつはお値段も1000円オーバーなんていうのはザラです。
ザラやな。
そして氷についてよく言われるのが、ゆっくりと時間をかけて凍らせた氷は溶けにくいというもの。うん、 中に不純物が入ってて中心部分が白くなった氷であれば多少は溶けやすいのかなと思いますが、不純物が同じ条件の場合は凍らせるのに要した時間の違いだけで溶けやすい溶けにくいの差が出るのでしょうか。これを考えると夜も8時間しか眠れません。どうか教えてアルデヒド。
それけどね、
はい、
バーとかやったらほんまにあからさまで自分で作った氷って2杯も入れたらなくなるんですよ。
はいはいはいはい。
けど氷屋とか店で売ってる氷を買ってくるとやっぱりなくならなくて。で、単純に密度やろうなと思います。
はいはいはいはい。
で、やっぱりその早いやつをジョボジョボジョボって多分水道水でもジョボジョボって入れてる時点で空気が随分入ってて。で、空気ごとやってるから要はスカスカの氷なんやろなって。だから、バーなんかはね、泡立たないようにわざわざ一回水につけて出すところもあるんですけど、
水につけて、
氷、でかい氷を一旦水にジョボンってさらして、表面滑らかにしてから、
はいはいはい、
コーラとかを注ぐとか、ね、炭酸入れるとか、やるんで、気の利いた店はやるんですけど、だからその、外がスカスカで、スポンジみたいな状態なんやろな、目に見えへんけどって思ってます。で、それをなくすために、ゆっくり凍らせんやろな
って。はいはいはいはいはい。まあまさにそうで。
うん。でしょう。
はい。じゃあこんなところで。白い氷ね。
うん。
まあ家で作ると大体白くなると思うんですけど。あれはまあ、一つは溶け込んでる空気なんですよ。
要は ね。要はそうやね。
はい。で、それが抜ける前に凍っちゃうんですよ。
うん。
氷って、製氷皿が冷えてるから、製氷皿から、まあさっきの話は逆ですよね。はい、結局冷凍庫の中に入れても、冷たいその空気のところの層から凍るわけではなくて、製氷皿から凍るんですよ。
なるほど。
結局ね。うん。なんで、外から凍って、中が最後に液体から氷になるわけです。
はい
はいはい、でそうなるから、こうガスが閉じ込められるんですよね。中にね。で、
外枠ばっかり固まるから。
外枠が先固まるんで。
ああ、なるほど。
で中に液が残るんですよ。で、液が最後凍った時にガスが閉じ込められるから中が白くなるんですけど、で、白いところの、じゃあ残った空気はどうなってるかというと、君が言った通りで、ちっちゃい気泡となって残ってるわけですね。で、気泡は氷じゃないから、まあ要するに氷じゃない部分がいっぱいあるよねって話。
スポンジ状になるってことね。
そうそうそうそうそう。で、それは溶けるときに、表面積が溶け始めるとめちゃくちゃでかいので、
うん、
白いところはすごい速さで溶けるわけですよ。
うんうん、
氷が少ないから実際に、
うんうん
うん。っていうことが、まあ起きるので、っていうのが一つ。
一つ。
で、もう一つは、ミネラルの問題っていうのがあって、
は
あ
は
あ、水道水とかでも入ってるし、まあなかなかゼロにはならないんですよね、うん、水に。そのミネラルっていうのは。微妙に
溶け込んでる何かね。
まあナトリウムとかカルシウムとかマグネシウムみたいな成分っていうのが、鉱物由来の成分は絶対ちょっと入ってる。
うん、
はい。で、そいつらは凍らせようとすると不純物が入るので、
うん、
君の大好きなモール凝固点効果が起きるんですよ。
はい。
はい。
あ、なるほど。ゼロ度より下がるんや、そのミネラルのせいで。
そうです。
は
ー。で、下がるのはどうなるかというと、まあ、さっきみたいに製氷皿の側から凍るでしょ。
うん。
で、側から、まあ、その凍っていった時に、ミネラルが入ると凍りにくいから、
うん、
ミネラルを排除して、
あ、真ん中に寄っていくというか。
あ、そうです。
ははは
で、側はミネラルが少ない氷が、
はいはいはい、
できていくんですね。
水だけが。まあだからさ、わかりやすいのは、その、アクエリアスとかもさ、
はい。
コーラスアクエリアスは、飲んでいったら最初だけ味濃くて、
はいはいはいはい、はい。
で、最後氷スカスカの水みたいになるやん。
まあそうなんです
ね。ああいうことが起きる
という。あ、そう、ああいうことが起きるんです。
うんうんうん。
なので、その最後に凍った真ん中の部分っていうのは、まあ最後の最後は凍るんですよ。
うん。
冷凍庫の中って何度かしてます？
マイナス6度。
マイナス18度なんです。
あ、そんなにか。
はい。で、まあ、マイナス18度ぐらいで、なんか菌が死ぬっていうのが、基本にあるんで、まあ、冷凍保存っていうのはマイナス18度でやりましょうっていうのが基本なんですよ。で、マイナス18度ぐらいになっているので、ミネラルが少々入ってようと、0度より18度も下だから、
まあ、凍らせ
るんですよね、
まあうん。
で、じゃあ、出すじゃないですか。飲みも入れるじゃないですか。はい、で、真ん中はでも、マイナス18度がだんだん上がってくるわけです、先に。
うんうんうんうん、
で、そいつらは、例えばマイナス4度とかマイナス5度で溶けるわけですよね、
うんうんうん、
真ん中はね。だから先真ん中溶ける
現象が起きるんですよ。戻ってきた時にマイナス5度が先溶けてたから、はい、要は アクエイドが言うと、味があるところはマイナス5度で固まったところやから、早めに溶けてくると。
そうです。
味がないところは0度やから、最後まで残るのは0度の何もない氷やと。
そう。ね、氷が溶け始めるじゃない。
うん。
ね、氷が溶け始めたら、中がそもそも溶けてるわけですよ、もう。
はあ、は
あ、中まで到達したら、もうそれは中の液がピョって出てきて、表面積増えるじゃないですか。
いや、だからなんや、家の氷って真ん中の空いてんの。
まあ、というか、製氷機で作った氷は飲んでる最中に穴開いた氷になりますよね。
あれ真ん中ミネラル分が先に溶け出せるからな。
先に溶けやすいからです、あそこが。
初めて知ったな。
ガスも多いし、ミネラルも多いから。
不純物が多いところから溶けてると。
そう、だから逆に言うと、凍った順なんですよね。逆で溶けてる。
凍った順に、はい、そうやな。
そう。
はー、めっちゃ勉強になった今日。
っていうことがまあ起きてまして、だから不純物が入ってると良くないですよって話なんです。
だから、それをいうのを抜いた綺麗な水でおとなしく、気泡も入らないようにやったら、何もない均一な氷ができるという。
まあそうですね。ね、一応、気泡抜く一応、王道な方法っていうのは、一回沸かすってやつなんですけど。
うんうんうん。
はい。一回沸かして、冷ましてから凍らせると、気泡はもう激減するんですよ。
だから、まあ、左右で。
まあ、左右から凍らせるっていうのが一つ。
うん。
で、ミネラル分に関しては、水道水で家の氷とかやと無理なんですけど、
うん、
まあ、いわゆる業務用の氷ってもっと大きいのでやってますから、
はいはいはい、
凍らなかったら水を捨ててるんですよね。
ああ、なるほど。
はい。だから、その、同じ温度で凍った氷っていうのをなるべく取ってるので。
上積みを切れると。
そうですね。
うん、
はい。っていうのをやってます。で、何やったっけ。最後の方が。で、同じ、不純物が同じ条件の場合は、凍らせるのに要した時間の違いだけで溶けやすい溶けにくいの差が出るのでしょうか。というのがありますけど、これは推測でしかないけど、
うん、
少しは差が出ると思います。
まあけどそんなことより、その氷のどの部分かの方がでかい問題やってことね。
まあそうですね。不純物の方がでかい問題なんですけど、で、これなんでかっていうと、凍るときに、結晶の大きさというのがあるんですよ。完全に、決まった向きで水が並んでいる、並んでいるこうちっちゃいパーツのことを結晶と言うんですけど、うん、でその結晶がゆっくり凍らせれば凍らせるほど、
並び
がいいやつが大きくなるんですよね。
なんで溶けにくい。
で、それの方が溶けにくくて、で、じゃあそうじゃないやつはどうなってるかというと、その塊、並びのいい塊の大きさがちっちゃくなって、それがいっぱい詰まったみたいな感じになってるので、そうなると、その、並びの不規則な面から溶ける可能性があるんで、その分だけ遅いけど、
まあ、大きく差はないけど多少は
大きく差はないやろうなと思います。はい、
すごい完璧な回答ちゃう。
はい
はい、
っていうとこですかね。
夏ももう多分今日で終わりかなと希望なんですけどね思ってるんで
淡いな希望が。
うん、いや温度も一応週間予報的には朝から30度切り始める。
まあ確かに台風がね。
うん、予定なんで。
はい。来て去っていくと台風ファミリーでね。
はい。はい、思いますんで。
はい。
ぜひ皆さん気楽に遊びに来てください。
はい。
はい。というわけでお届けしましたのは。
いやいや、最終回やから。
ずっと危な。最初に言ったのに。我々11月にね、千葉でイベントやる予定ですし、はい、10月大阪でイベントやる予定ですが。
はい。
なんと青春アルデヒド。
はい。
今日で最終回となります
。
今来たばかり。
849話で。
849か。来週からは新番組がお届けできるかもしれませんので。
いやー、なんていう新番組ですか、また考えなきゃいけませんね。
はい。ぜひ、楽しみに新番組お待ちください。
はい。
今までどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
849回、7年ちょうど、16年か。7年目か。
16年、あ、そうそう、17年目やと思う。はい。
17年のアルデヒド、ぜひ、今まで愛してくれてありがとうございます。来週からは新番組よろしくお願いします。
はい。
お届けしましたのはぶちかしあげと。
はにわぎはせでした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな、発酵、貯蔵熱湯殺菌冷凍。あれがあった